イエスはああしてください、こうしてくださいというんじゃなくて、ただ一言、ブドウ酒がなくなりました。事実だけを伝える。イエスは全てをご存知、主は愛していらっしゃる。そして必ず何かをなさる。信じて疑わない母マリアのこの姿勢というのがね、素晴らしいですね。皆さん、私たちが泣き起こした時に、イエス様、神様、頼むわ、してください、なんとかしてくださいとこう言ったりかもしれませんが、本当に信頼している人はね、そういうことはしないかもしれませんね。主よ、あなたのご存知の通り、ブドウ酒が尽きてしまいました。よく言う。尽きてしまいました。したことでいいんです。これに対してイエス様の答えはちょっと分かりにくいんですよね。なんかよそそし冷たい感じがいたします。4節ですね。イエスは母に言われた、婦人よ、あなたは私と何の関わりになりますか。私の時はまだ来ていません。いや、分からない、いや、分からない言葉ですよね。冷たい、引き離したような感じがこの目の出ましてまいります。しかし実際のですね、この言葉言語、あるいはそのこの言葉の表現の仕方、状況というのは決してそうではないとこう説明されております。婦人よ、お母さんのこと、子供が婦人よと言ったらどつかれるかもしれません。何言ってんの。でもこの婦人よという言葉はすごく丁重な読み方で、今年の親しさがこもった言葉なんだとこう本来説明されているわけですね。イエス様が後にあの最後カルバリの丘で十字架にかかりなさいました。弟子たちみんな逃げるんですけども、ただそこに女たちと母マリアがそこに佇んでいるんですね。たった一人だけこの福音書の著者ヨハネがそこにいた。ヨハネだけがそこにいた。そして母マリアを予言の通りです、するにあなたの胸を突き刺す、まさに我が子が十字架に貼り付けにされる、その苦しみのその前に佇んでいたこのマリアを支えるようにしてヨハネが、その苦しみの中からあの有名なキリストの七つの言葉が発せられます。そのうちの一つの言葉、多分二言だったと思いますけれども。母マリアに向かって、ヨハネに向かってそれが発せられた言葉であります。何て言われましたか。婦人よ。この言葉がここです。婦人よ。ご覧なさい。これはあなたの子です。ヨハネ。弟子に向かって声を、これはあなたの母です。イエスが十字架で死んでいかれます。その母マリアはですね、婦人になって呼んでいます。そしてその母は弟子の一番若い義父でもありました、この人に託せる、託せる。私はこのところを読んだ時にすっごく感激です。親子だったら私のクリスチャンになっていい子になってですね、うちは母が喜んでたんですが、牧師だって言ったらね、もう嘆き悲しみました。いい子になった私もすごく辛かったんですが、このところを読んで、このような心を持っていらっしゃる、こういう呼び方をしてくださるイエス様に私の家族にした母を委ねていくという、ね、すごく安心しました。婦人よとね、この言葉は決してね、冷たい言葉ではないということなんですね。あなたと、あなたと、私とあなた、あなたは私と何の関わりがありません。またこれもわからない言葉なんですけども。これも決してですね、 キリストの言葉じゃなくてですね、イエス様が自覚していらっしゃったんですね。ご自分が人に要求されて動くんじゃなくて、死なる神の恵みに従って自分の判断として行動されることを明言していらっしゃる。困った時の神頼みで頼まれてですね、仕方がなくやられる行動がそんなお方じゃないわけです。イエス様は私の時という言葉がここ出てまいりますけども、この言葉も非常に大切な言葉でありまして、これいつでもですね、イエス様が十字架にかかられる時、その使命を果たされる時、まさにその時、いつもこの時、十字架の時って神の人に用いられる言葉なんですね。イエス様はご自分が追われた使命、十字架を意識して常に行動しておられることを表しています。そしてその使命の道において横からいろんなことが入ってまいり、要求が入ってまいりますけれども、それによって決してぶれないお方っていうんですね。そして十字架の贖いを成し遂げるというその本質を無理にして、自分の目先の満たすため目先の目が満たすために、愛のイエス様を利用するという困った時の神倒しのこの訴えを、あるいはここで少したしなめていらっしゃるというふうに理解することができるかもしれません。しかし、そうですね、その上で、エッサンは、人間の一つとしての決意の、戸惑い、必要に心を止めてくださる方、そしてその尽きてしまった喜びをもう一度取り戻してくださる方、補ってくださるお方だということが、この奇跡に示されているんですね。マリアはイエス様のことをよく理解し、信頼しておりました。そしてイエス様に助けてくださることを期待したわけですね。それが五節ですね。母は下田に言います。この方があなたにつけることは何でもしてください。必ずイエスはことなさ、助けてください。だからもう彼女は備えているわけですよね。なんということでしょうか。イエス様は本当にその十字架の贖いを救うよ、全人で私たちの贖いを成し遂げるために、命を捧げるために、十字架にかかるために来てくださいました。イエス様のクリスマスご降誕はまさにその勝ち越えでの極度の貧しい思いは十字架に直結してるんですね。客間に分からぬ余地がなかった。虐げられその損壊反逆され彼らのところに来られたのに、人々はそれを受け入れなかった。その方を受け入れなかったんです、ね、そして受け入れなかっただけになって十字架につけてしまったということがあります。だけどもその愛は豊かにあふれている。ご自分の命を私たちのために注がれたわけじゃなくて、私たちの日常のさまざまな必要のためにも、悲しみや苦しみの中で、絶望の中で、私たちが本当に信頼しているときに、その愛と恵みと力はもう満ち満ち溢れている、溢れていますから、主は私たちのどんな必要においても、状況においても、助けてくださることができる。その愛と力は無限であります。しもべたちがマリアの言葉に従って、すぐしっかりイエス様は金に水をいっぱい入れなさいとこう言われるわけでありますが、命じられるまま水がめの縁までいっぱい水を汲みました。このしもべたちの姿勢も非常に教えられますね。なんでそんなことするんですか、そんなことし意味があるんですかと通ったらこういうことはできなかったと思いますが、しもべはしもべに徹したんです。言われるとお言葉の通りですから、あなたを殺してみましょう、あの姿勢です。そして従いました。そして それを汲んで頼朝の方へ持っていけと言うんですね。水汲んで水持っていったら頼朝に怒鳴られるかもしれませんけど、その方がおっしゃるんです。その通りに出しました。いつどこでどんなにして水が葡萄酒に変わったかなんてことは書いてありません。 領長が、変化の責任を持っている領長が、驚くほどの上等の武道書を今持ってきたということによって本当に驚きました。わざわざ読んでですね、